九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は大村製氷代表、村山正夫。長崎県大村市、多良山系の良質な伏流水に恵まれた標高300メートルの山の上で、日常を華やかに彩る氷を製造する製氷会社の代表。機械設計の仕事から転職し、豊富な知識と技術に裏打ちされたアイデアで人々に驚きと感動を与える氷を作り続けてきた村山さんのその轍ち、彼がこれまで歩んできた道に。
原村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に迫ります。
The Path Taken、 その輪立ち。
村山さんはどんな子供時代を過ごされたんですか？
遊ぶのが好きで、夕方暗くなるまで気づかずに遊んでて、帰ったら親に怒られるような、そういう子供でした。とにかく遊ぶのが大好きでした。家の中でやることって言ったら、うちにいろんなものがあったので必ず分解してみたくなるんですよ。で、分解してずっとやっていくといろいろ部品になっていくんですけど、元に戻らないんですよね。よく怒られてたの。
そう。学校の勉強で言いますと、どういった系統がお得意だったんですか？
やっぱり理科が好きだったんですよ。
なんか分かるような気がします。
分厚い辞典みたいなのがあったんですよ。それをずっと読むのが好きで、本当に繰り返し読んだ覚えがありますよね、
理科の辞典を。
そう、そして小学校6年の頃には理科室のいろんな薬品とか管理するところ、そこのお役目をもらって、その中でいろんなことをやってた覚えがあります。
その理科室の何かいろんなものを使ってですか？
あのね、メッキ硫酸銅とかそういうものを使って電池でつないで、そしてメッキをするようなことをやってたんですよ。で、父が医者してたもんですから、お医者さんの道具っていうのはそういうピカピカしたもの、それが昔はちょっとこうハゲてきたりなんかするようなことがあったんですよ。で、それを持ってってメッキしてあげる。
なんか可愛い科学者ですね。
田原さん、まさに今の村山さんの原点というのが小学校時代にあったんですね。
私もそう思いました。で、村山さんは大学卒業後に化学会社に就職されて、そして機械設計の仕事に従事されたそうです。で、その後昭和53年33歳の時に奥様のお父様が経営する大村で唯一の製氷会社、大村製氷に就職されました。
じゃあもう本当に今までの一つ一つの経験が村山さんの今につながってるってことですね。
そうですね。そんな村山さんが花氷と出会ったのは本当ある意味必然だったのかもしれませんね。
結婚して氷屋をやるようになりましたので、そうした中で食用の氷はどんどん売れなくなってくる時代だった、先行きどうなるんだろうっていう心配をし始めました。で、カチ割りが一般家庭で購入するようになり始めた時期だったんですけど、その時に業界誌がカチ割りのシンポジウムをやろうと、で参加してみたんですよ。箱根であったんですけどね、その中で今からカチ割りはこういうふうになるよっていうような先行きの話がいろいろ出ました。じゃあ我々はどうやって生きようかってした時に、何をやればいいだろう、違うことをやらないと生き延びれないじゃないかなと思った時に、たまたま同じ部屋の人の氷扱ってる方のところに彫刻をやれる人がいた、日本でも有数の人ですけども、その方にじゃあ彫刻を教わってみようと言って、彫刻を教わりに冬場に行ったんです、その時にその会社の社長さんが、村山さん、会社の社長は彫刻できんでいいよ、今から見学に行こうって言ってね、名古屋の氷屋さんに寄った、そうすると花氷やってたんですよ。彫刻は やってもしょうがないと言われ、じゃあ何やろうかというふうな思いをしてた時に花氷に出会ったんです。ただ見せてくれるけどどうやって作るんですかとは言えなかった。彼らも一生懸命努力していろんなものを作ってる、だからあいいものを見せてもらった、自分でも作ってみようという思いがして持ち帰ってからいろんなことをやってみました。
田原さん、はい、名古屋で花氷と出会った村山さん、理科少年の可愛い科学者の血が騒いだんでしょうね。
そうですね。で機械設計の仕事もされてたわけですから、もう本当にあの花氷の製作に邁進されたそうです。で小さな会社だったので自宅も兼ねていたっていうことが幸いして、もう寝ても覚めても夜中まで花氷作りに没頭されて工夫をされて、で最初造花で成功されましたけれども、その後でですね工場の庭にコスモスが咲いていて、そのコスモスで生花の花氷の製作にも成功されたんだそうです。でもさすがの村山さんも5年かかったとおっしゃってました。
氷っていうのは水に行くでしょ、う
ん、はい、
他のものは結晶になったらだいたい沈むんですよね、それが浮くっていうのは珍しいんですよ。
あ、
だから氷は体積が膨張する、ね、
固まったらですね、はい、
でも液体の方が本来は比重が軽いはずで、うん、固体になったら重いはずなんですが、うんうん、それが逆なんですよ。
そうです ね、池の氷とか沈まないですもん ね、
だから生物が生き延びれた。寒いところで池の下の方から凍ってきたら、うん、上まで凍ってしまえば生物は生きられなくなっちゃう。だけど氷は上の方だけ張って下の方は水なので、うん、生き延びられるんです。
氷って優しいですね。
そうなんです。
あらそうだわ、
うん、水の比重が4度が一番重たいんですよ、
はい、
それより下がっても上の方に外気がマイナスの温度だったらそこで表面から凍っていく。冷たいものは本来は下に行くんですよね、うん、だから10度の水と4度の水だったら4度が下に行くわけです、う
ん、3度2度の水は上に行く
2度になったらもっと上に行くで0度までのところで凍っていく、うん、というふうにして上から氷ができた、
うん、
だからそういう意味でこう循環しながら非常にゆっくりと、そして静かな状態で凍っていくと透明な氷ができていく。
あ、じゃあその自然界での氷のでき方を応用されてるっていうことですか。そうそうそうそう、村山さんなんか物理の先生みたいです、
ね、田原さん、ね、本当に物理の授業みたいでしたね。
そうですね、本当なんかこう飽くなき探求心といいますか、小さい時ねいろんなもの分解されてたその感じのまま大人になられた方かなとも思いました。で月下美人ってご存知ですか。その一晩でしぼんでしまう、はいはい、その月下美人を氷に封じ込めるですとか、あの溶けてしまうはずの雪だるまを氷に閉じ込めるですとか、いろんなことをされてるんですよね。水族館から依頼されて竜宮の使い、それを氷に封じ込めるっていうようなこともされてるそうで、なんかねいろいろ難題っていうかな、こういうものやってくださいって言われるとすごくワクワクされるみたいで、すごいですよね。ゼロからそれを考えてご自分でなさるっていうのが本当にこう、うん、科学者技術者っていう一面を感じました。
私やりたいのはナノバブル。ナノバブルっていうのは自分の浮力で上に上がれないような小さな空気のことを言います。でちょっと抑えただけでそれは水の中に溶けてしまう、ちょっと外すと小さなのができてるというような、そういう世界ですから、そういうものを扱ってみたら食用というだけでなくても違った氷になるんじゃないかという思いがして、ぜひそういうものは手がけてみたいし、違った物質いろんな元素ができ始めたりするとそういうものがいろんなこととつながってくると思いますので、そういうものを開発したいと思うんですよね。まだまだ勉強しなきゃいかんと思って。